多分前もちょっと言ったかもしれないんだけどさ、私フルリモートで働いてるから、なんかもう本当に季節感もなく、いつもさ、仕事をするときは家の中で仕事してるから季節感を感じないわけよ。だからさ、本当になんか、例えば通勤してれば、あ、なんかちょっと今日暖かいなとか、春っぽいなとか感じられるけどさ、毎日通
確かに。
勤してないとさ、家にいるだけで、なんか、あんまりその気温の変化とか季節の移り変わりみたいなのを感じられないから、なんか去年それで1年ほぼ、まあ、半年ぐらい仕事始めて過ごして、今年の目標は季節感を感じることっていうのを、多分どっかのエピソードで私話したんだけどね、なんかその一つの、まあなんか一環として72個っていうカレンダーを買ったの。卓上カレンダーなんだけど、で、72個ってそもそも何って多分思う人も多分いっぱいいるんだけどさ、
聞いたことない。
ね、聞いたこと私もなくって、今まで。でもなんかこう、日本の暦にすごい関わってくるんだけど、普通、まあ1年って12ヶ月だと思うんだけど、なんかそれをそもそも太陽の長さとかで12をもう24に分けた二十四節気っていうのがそもそもある。だけど、その二十四節気っていうのは、まあ、太陽の日の長さとかに関わってきて、で、その春夏秋冬を6つに分けることで、1年を24に等分している。で、その季節にふさわしい名前がついてるのね。多分よく聞くのはさ、立春とかさ、秋分とかは聞くと思うんだけど、
冬至とかもあ
そうそう
る
そう、
ね。
冬至とか。そういうのに全てに名前がついてるんだって。で、その24等分したやつをさらに一つの、なんか15個、各一期のことを15日で分けてるんだけど、それをさらにね、5日ごとになんか始まり、中旬、終わりみたいな感じで3等分すると72になるから、なんかその72、72気候っていうのがあるの。で、まあ、それが、なんて言うんだろう、自然と調和した、なんかこう名前になっていて、例えば、なんか今日収録してるのが2月の12日なんだけど、まあその頃は、まあ立春の中の中旬ぐらいの時で、なんかこう、ウグイスが鳴くような時のことを表すような日本語の言葉で書いてある。だけど、こう、献寒すっていうんだって意味わかんないんだけどさ。まあ、
初
説
め
明
て見
と。
るこの感じ。
そう、説明としては、まあ、ウグイスが鳴き始める時ですよっていう、まあ、季節なんだけど、まあ、14日ぐらいになると、今度は、魚が割れた氷から飛び出す季節っていう説明で、七十二候の、タイトルっていうのが、魚氷に昇るっていう感じで、まあ、なんか、立春っていう大きなフェーズの15日間ぐらいのフェーズの中でもさらにこう3つに分けられたうちのまあ中旬下旬みたいな感じで、まあ1日その一番ちっちゃい区切りで、各5日ぐらい日の長さによって変わるんだけど、5日ぐらいのことを、まあ、72個で言うらしいっていうことを最近知りました。
私も今日知りました。
で、なんかそれってさ、全然なんか日本人として生きてても全然知らなかったから、まあ立春とかさ、大寒ぐらいしか知らなかったからさ、そんなのがあるんだと思って、なんかすごいそういうのって綺麗だなって思って、やっぱりなんかそういう旬のものとか食べたいし、旬のものが一番栄養があるからさ、旬のもの食べたいし、まあ季節感も感じたいなって思ってるっていうのが今年の目標だったから、なんかそういうカレンダーとかがあったのよ。通販で調べたら。だから、なんかその卓上なんだけど、その72機構、5日間ぐらい載ってるカレンダーで、ちょっと今度日々を過ごしてみようかなって思ってさ。
いいね。なんかやっぱさ、大きな区切りだとさ、まあ、4つ季節はあるとはいえさ、なんかまああんま変わんない。なんなら最近はさ、暑いのと寒いのの2つぐらいしかさないような感じだからさ、季節感とか分かんなくなっちゃってくるから。 こうやって本当に細かく区切られてるとさ、あ、今って本当はこういう時期なんだな
そう
と
だ
かさ、
ね。
それぞれの本当細かい時期のアプリシエーションができそう。
そう。で、なんかそこの、そのカレンダーのめっちゃいいなと思ったところは、なんかQR コードもついてて、その QR コードに飛ぶと、その旬の食べ物のレシピが出てくるんだって、めっちゃよく
あ、
ない？
めっちゃ親切。
だからさ、それは私のうちのシェフにさ、私
これ
の、
作ってって。
そうそう、これなんか今年、なんか今はなんか鮭がいいらしいよとかさ、今はほうれん草がいいらしいよとかさ、まあ言って彼に作ってもらおうっていう魂胆です。
いいね、そうやって季節をなんか楽しむ方法の一つ。新しく
そ
ディスカバーしたね。
う。だ、ちょっとその、まあ、なんか西暦とも違うじゃん。なんか西暦だとやっぱさ、月曜から金曜では、なんか疲れたみたいな、まだ火曜日か、みたいなのがあるけど、なんかまあ、それとはまた違った時間軸とかも、体感というか、その季節を感じる生き方の一つとして、ちょっと取り入れてみようかなって思ったから、まあ、またなんか、よかったら、みんなにまたシェアします。
うん。おすすめしてください。
はい。つぶやきは以上です。
はーい。ハーベストラジオ。キャリア迷子のアラサー女子に送る自分にとっての最適な働き方と生き方のヒント。私、アキは7年間のアメリカ留学から帰国し、日系企業に勤め、パートナーと友達と楽しく過ごす日々と思いきや、日本で社会人として淡々と送る日々に満足できず、30歳でカナダに単身移住。パートナーと遠距離恋愛になりながらも、私が納得するキャリアや生き方を追求中です。日本、アメリカ、カナダの生活を通して、目標実現のためのマインドセットとゴール設定方法を学びました。現在は日本の女性が理想の働き方と人生を実現させるためのエンパワーメントの方法や仕組みを研究し、メンターとして活動しています。
私、ヨッチェはアラサーでカナダに社会人留学。とても充実した日々を過ごしたかと思いきや、3年後日本に帰国すると、他人と比較したり、やりたいことがわからなくなる人生迷子になりました。その間に自分と向き合う方法とウェルネスを学んだことで、わからないからやりたいへ、やりたいからやってみようのマインドに成長しました。その経験を生かしながら、現在は自分を知ることで得られる安心感と、アロマとハーブで緩んで感じる心地よさを提供するセッションをしています。そんな私たちがお送りする一歩先行くお姉さんのリアルトークをお楽しみください。
改めまして、皆さん、こんにちは。あきと。
よちえです。
では、今日のトピックに入っていきたいと思います。
はい。
今日のトピックは、2月がスキルについてのお話なんですが、今日は日本人が好むスキル、または日本で受けがいいスキルということについてお話ししていきます。前回のエピソードでは、ハードスキルとソフトスキルについてお話ししたんですが、今回、日本人が好むスキルの特徴として、まあ、ハードスキルがよく、まあ、言われるので、もしハードスキル、あれ何だったっけとか、あとは初めて聞くっていう方は、ぜひこの前のエピソード、62番のエピソードを聞いてみてください。そう。で、まあ、今回は日本人が結構傾向として好きなスキルとか、あとは、まあ、日本で好まれる、受けがいいスキルっていうことなんですが、これまでヨッチーが日本で仕事をしてて、こういう資格取っておくといいよとか、こういうスキル持っておくといいよとかさ、上司に言われたりとか、なんかそういう経験あった？
いや、なんかあんまりそのさ、直接的に言われたことがあんまりないなってさ、このエピソードを考えるときも思っていたんだけど、でもなんでだろうって思ったときに、多分私はもともとその英語、学科というか英文学科でさ、英語をさ、活かして仕事がしたいみたいなのはあったからさ、まあまあ語学っていう意味では、上司に言われなくてもそもそもやってますよみたいな 感じのものもあったし、あと多分一番最初の職場で一番大きかったのは、そもそもなんか e ラーニングっていうシステムがちゃんとあって、会社の設備というか、まあ福利厚生の一つとしてあったから、なんかそこにあるものから適当に選んでやってくださいね、みたいな感じだった。
そっか、じゃあこれといってなんかこの業務でこれこういうスキルが必要だからこれつけておいてねとかも、そういうのは特になかったんだ。
私の場合はさ、特にさ、あんまり職人系じゃない、やっぱこう、 それこそ OA スキルというか、オフィスのさ、ある程度 Excel とかさ、そういうのができれば、なんか、特別になんか、この建築の資格がいりますみたいな仕事ではなかったから、そういうのはなかったけど、でも確かにその e ラーニングの中で書いあったのは、なんだろう。なんだろうな。何があっただろう。まあ確かに絶対語学はあったし、あとなんかその財務表の見方とか、なんかそういうのもあった気がする。簡単な経理の知識とか。そういうのが多かったかな。だから、まあ本当直接仕事に直結するスキルとして e ラーニングはあったかな。って思う
なる
か
ほど
な。
ね。
アッキーあった？前の日本の会社で。
私結構あって、それまではさ、あんまりこれスキルというスキルはさ、あんまり意識してなかったから、何も、まあ、持ってなかったといえば持ってなかったの。資格といえば免許ぐらいしか持ってなかったし。で、まあ、前職の仕事を始めたらさ、まあ、マーケティング系とか、まあ、あと何、計算したりとかさ、あとは、マーケティングの、それがうまくいってるかとか、うまくいってないかとかさ、こう、なんていうんだろう、測るための、こうなんかいろいろ知識とかつけなきゃいけなくて。で、その中の一つに、例えば Google Analytics の資格とか、サーティフィケートみたいなのがあったり、あとは、まあ、Excel ももちろんそうだし、あと、すごいこれはハードスキルだなって思ったのが、こう、オンラインの、デジタルマーケティングって計測ができるんだよ。こう URL とかになんかね、コーディングみたいなのを入れるの、タグって呼ばれてる、なんかこう、文字とか数字とか並んでる、もうスペシフィックなコードを入れると、誰がクリックしたとか、どのページで離脱したとか、どのタイミングでコンバージョン、制約したとか、そういうのが全部測れるようになってるんだけど、
怖いんだけど。
怖いよね。で、それを計測するためのそのタグをどこに入れるかとか、何がどこの URL、この長い URL の中に何がどこに入ってると何を意味してるのかとかっていうのがあるんだけど、それを覚えたりしないといけなくて。
ああ、それはでもすっごいスペシフィックなハードスキルだね。その業
そう。
界ならではというか、
そうそう。
特
だ
殊
から
ならで
そ
は。
れまではさ、全く知らなかったから、まあそれを知ったことによって、まあすごいプログラマーみたいには分かんないけど、とかエンジニアみたいには分かんないけど、なんとなくこの、まあ、リンクとかを見たら、あ、これこういう仕組みになってんだなっていうのがまあ分かるし、全く分かんない人になんとなくこう説明とかもできるようになったから、まあそういうスキル、マーケティングの中でも特にデジタルマーケティングをやるのにまあ必要なそういうスキルっていうのは、まあ、スペシフィックにこれ学んでね、資格取ってねみたいな感じで言われたかな。
あ、資格があるの？そういうなんか、グーアナリティクスみたいな。
あ、そう、Google アナリティクスはもう資格として Google が提供してて、テストとか受けないといけないんだけど。
あ、そうなんだ。
そういうのがあったかな。
でもそれは持ち運べるスキルだからいいね。なんか、その職種限定ではあるけど、会社には限定されないじゃ
そうだね。だからマーケティングやってる人なんかは結構ジョブディスクリプションで
ん。
Google アナリティクスが使えるとか、Google アナリティクスの資格があるとか、そういうのクオリフィケーションに書いてあったりするから、まあそういうのはね、他のところでも使えるハードスキルなのかなとは思うけど、まあでもやっぱりこれや学んどいてとか、そういうのをおすすめされたりやっといてって言われたのは、やっぱどちらかというとハードスキルだった。ソフトじゃなくて。
そうだね。うちの会社の e ラーニングも本当、基本的には。e ラーニングでソフトスキルって学べなくない？
まあそう、確かに。ソフトスキルと本当教材学んで、ないしね。
まあ、だからそういう意味では仕方なかったのかなって思うけどさ。まあなんかそういう、まあ私たちの経験もありつつ、なんか私もこの間、このトピックをやるって言ったから、ちょっとなんか面白いデータないかなと思って調べてみたので、ちょっとみんなにもシェアしたいなと思ったんだけど、なんかこの、多分なんかこう社会人学校みたいなところが、まあいろんな社会人、日本人の社会人に対して、回答をお願いしたもののアンケート結果になるんだけど、2つ種類があって、それをシェアしようと思います。
はい。
で、1つ目が、まあ社会人になってから取り組んだ勉強内容っていうので、まあそれは、つまり実際に受けたものっていうのと、 あと今後やってみたい勉強っていうのがあって、まあ、それはまだ受けたことないけど興味ありますよみたいなアンケートを取って、まあ、1位から7位まで、まあ、400人ぐらいの方に取ったものの、データがあったのでシェアします。
はい。
でね、社会人になってから取り組んだ勉強内容、まあ、実際にお金出してやりましたっていうのの、まあ、上位3位ぐらいかな。説明しようかなって思うんだけど、ちなみに秋は1位は何だと思いますか？急な質問。
エクセル。
ああ、エクセルね。そうそうそうそう。それはじゃあ1位エクセルということで取っておきますが、3位から発表していきます。
はい。
果たして秋は正解できるのでしょうか？3位は結構これ、あ、そうなんだって思ったんだけど、私、社会人になって取り組んだスキルの、3位が、簿記会計59人となっています。
これでも結構仕事スペシフィックだよね。
うん、確かに。経理の人だよね、かなり。って思ってて。でも私も経理じゃなかったけど、財務表ぐらいは読めるようになっといてね、みたいなのはあったから、もしかしたら、あんまり強く、なんていうの、すごくこう、上位じゃなくても、レベルのこう基礎的なことも含んだら、まあ、簿記とか会計とかって知っておくといいっていうふうに、いろんな、なんていうの、職種の人で思う人もいるかもしれない。会社としても。知っておくといいよっていう感じかもしれないし、まあ、会計とかは難しいけど、財務表ぐらいね、読めるといいよね、みたいなのはあったかも、うちの会社でも。
そうなんだ。まあ、特に経営、そのうち経営系のなんかやりたい人とかさ、まあ、経営層ぐらいも本当上に上がりたい人とかっていうのは、まあ、必要だよね。これ、お金系の。
そうだね。なんか事業企画とかの部署とかだと必要かもね。上に上がるっていうよりかは、その職種としてさ、会社の財務とかを見なきゃいけない人は、経理じゃなくても必要かもしれない。
なるほどね。
そう。で、2位がね、63人の人が勉強したんだけど、2位が語学と翻訳でした。まあ、これは割とわかるよね。特に英語とか、まあ、スペイン語とかも私友達で勉強してる子いるけど、やっぱりこれは私が、語学部出身だったからっていうのもあるけど、で、文系の語学部出身ってさ、まあ大体さ、貿易事務とかになるわけですよ。日本で働いてると。
そうなんだ。
うん。まあ、海外営業とか、貿易事務とか。で、やっぱり、私も、書類系、すごい、貿易事務ってさ、ほんと書類命だからさ、めちゃめちゃ書類とか、あと、英語でお客さんとコミュニケーションするっていうのが、かなり多かったから、ライティングのね、書く方で。だから、それはすごい、私はもともと勉強してたけど、やっぱさらに、スキルを伸ばしたいと思って、留学も行ったわけだから、私でさえ。で、私の友達も英語学部出身だけど、会社でなんかスペインとか中南米の人と取引してるからっていう関係でスペイン語の勉強もしてるっていうのもあって、結構周りに語学を勉強してる人いる印象。
まあ、実際さ、学校とか学生の時に学んでた語学とビジネスで使う語学ってなんとなく違うもんね。
だって私が勉強してたやつなんてシェイクスピアとかだからさ、絶対使わないじゃん。お、ロミオとかって言わないじゃん、そんなの。古い英語だ
り
し
ゃ
さ。
そうだ。
そう、古い、もうなんか超昔の英語、シェイクスピア時代のだから全然使えないし、実際には。だとカジュアルカンバセーションしててもやっぱ違うじゃん、語学だと言い回しが違うとかさ、書き方とかさ、その業界、例えばさ、英語、貿易とかでもさ、貿易でしか使わないような単語とかあったりするわけだから、そういう意味では確かに私も勉強したなって思って、2位はすごい納得しました。で、1位が96人の人が、勉強したもの。で、秋は Excel って言ってくれたけど、第1位は、Excel も含んだ OS スキルになってます。だから秋は正解なんだけど、パチパチパチ。
イエーイ。
これはさ、やっぱさ、エクセル、あとマイクロオフィス検定みたいなやつもあったりするから、日本だと。事務をするために、このスキル、この試験、この検、資格があるといいっていうので、なんかマイクロオフィスのスキルとかも結構あったりするからさ、エクセルワード、パワーポイントを作るっていう、なんか V、エクセルさ、めっちゃ関数あんじゃん。VLOOK とか、なんかよくわかんない。マクロとか。私には理解できないやつ。でも、そういうのがさ、できるとやっぱり仕事の速さって多分格段に違ったりするから、知っておくといいことなんだろうなって、仕事初めて思った。
いや、もうエクセルって本当にすごいと思う。仕事して初めてエクセルのありがたさとかさ、すごさが分かるから、やっぱエクセル使いこなせる人はやっぱりね、すごいと思う。なんかデータとかをさ、なんかやっぱ数字ってさ、あるだけだと、まあ、doesn't make sense だけどさ、ちょっとこう、Excel で、なんていうの？うまく整えたりするだけで、何の意味もなかった数字が、意味があるようになって、で、それを、まあ、いろいろ変えたりとかさ、分析したりとかできるから、Excel ってあんま学生の時とかさ、使わないけどさ、そういう専
な
攻じゃない限り。これは本当に学んどくと、仕事する上ですっごい役立つなって思った。
やっぱり関数とかさ、そのデータの分析とかをできるっていう意味ではすごい、知ってる人と知ってない人だと仕事のミスとかも減るじゃん、かなり Excel で。自動的にこの計算できるとかさ、自動的にコピーできるとか。そういうのだとさ、やっぱ、みんなきっと先輩とかがやってるの見て、うわー、俺それできないみたいな。でも勉強しようって思うのかもしれないし。
あとはもう仕事でこれをこのエクセルをすごい使うからこれは使えないとダメみたいな言われる時もあるしね。
なんかやっぱ VLOOK とかマクロとかなんとかでアクセスがどうのこうのって私も昔やってたけど、一個も分かんなかった。なんか先輩が作った関数をチャタータにコピペして使ってたんだけど、意味が分かって使ってないからさ、もう覚えてないじゃん。この現場を離れた後。だから多分ちゃんと、この OA スキルの中でのこの Excel の関数の意味とか仕組みとか、そういうのをある程度勉強したら、多分他の関数だったり、他のなんか分析の仕方とかっていうのにもすごく役立つんだろうなとは思うんだけど。そうだね。なんかあとさ、今時のさ、なんか若い子たちってすっごいさ、スマホは使えるけど、パソコン持ってない人とかも結構いるからさ。
それね、めっちゃ思う。パソコン、うちら世代はさ、パソコンで見たり調べた方が簡単だけどさ、最近のこう携帯ばっかだからさ、パソコンで見ることを前提としたパワポだとかさ、資料作りとか、そういうのは結構慣れてない印象。
全然慣れてないと思う。だから難しいんじゃない？今の子たちは。パソコン持ってなければ、それはパソコンでね、作り慣れてもないしさ。だからそういう意味でもしかしたら今後も必要になってくる。今後逆に伸びてくるかもしれないね。
そうだね。あとはやっぱさ、OA スキルの中で、まあ、プレゼンテーションとかもあると思うけどさ、パワーポイントとか、パワーポイントをうまく使いこなせる人もやっぱりすごい、なんだろう、重宝されるなって思うのがさ、もうデータとか、まあ、なんか情報をさ、こう見せるときもさ、ただ単にバーって書いてあるのじゃさ、意味ないじゃん。ちゃんと相手に伝わるようにとかさ、こっちが言いたいことを伝えられるようにさ、やっぱ作らないといけないから。で、そんな時にさ、例えばグラフで何かを示すって言ってもさ、伝えたいこと、例えば何パーセントのシェアがうちは持ってますよっていうものを伝えたいのにさ、なんか点グラフとかとも意味わかんないじゃん。だからそういうのを、どういうふうに情報をうまく伝えられるかっていうのを、まあ、知っておくのもやっぱ社会人というか、まあ、仕事する上ですごい大事だなと思った。
そういうのはでも本当にあるよね。ある程度慣れっていうのもあると思うけど、やっぱり知っておいた後で経験するっていうのもすごい大事だと思うから。私はそういうスキルあんまりないけど、まあ、結構だから頼っちゃってる部分もあるよね。上司とか同僚に、これお願いしますみたいな
わかるわかる。
感じ
得
で、
意な人に。お願
と得
いし
意な人に振るっていうのはあるけど、まあやっておいて損はないよね、とは
ます。
今でも思うスキルかな、私も。 はい。っていうのが、まあ、そんな感じで、まあ、せっかくなので、7位まで言うと、1位から7位まで、ざっと、振り返ると、まあ、1位が OA スキル、2位が語学翻訳、3位が簿記会計、で、4位が FP 金融、5位が IT 情報、6位が、プログラミング、そして最後がマネジメント。ここはちょっとソフトスキルだったけど。ね、ソフトスキルも入ってきて、ちょっと面白いなと思ったけど、まあそれが上位7位。今での社会人になってから実際に取り組んだ勉強内容のグラフでした。はい。で、次が、今度は逆になんかやってみたいなって思う、将来的に向けてやってみたいなって思う勉強の1位から7位の発表をしたいんですが、またちょっと上位3位を持ってこようかなと思いますが、じゃあまた、3位から発表します。
はい。
今度は3位が、さっき1位だった OA スキルが3位に入ってきて、今後やってみたい勉強の第3位 OA スキルになってます。これは多分私みたいな人がいるんじゃない？やっぱやった方がいいよな、みたいなさ っていうのがあるのかなと思っていて。で、2位が、さっき6位だったプログラミングが2位に来てるの。今後やってみたい勉強で。
まあ需要高いからね。
そう、それもやっぱさ、面白いなって思ってて。実際にやってる人と今後やってみたいっていう人の結構乖離があるなって思って、プログラミングは。そこが面白かったかな。で、第1位が、これも引き続きね、人気だけど、さっき2位だった語彙翻訳。語学と翻訳が今後やってみたい勉強の1位に来ております。
まあ、語学は特にね、一
うん。
回やり始めたらね、ずっとやり続
そ
けるものだしね。
う。そうだね。あとなんか違う言語勉強したいなみたいな時にもちょっとあったりして。そして失敗してもう一回繰り返してみたいなさ、結構エンドレスじゃない そう、そういう感じが1位、3位、まあ、1位から3位だったんだけど、まあ、4位から7位を発表、せっかくなので発表すると、4位が簿記会計、5位がライティング、確保のライティングだと思う、これは。で、6位が投資、投資だって、面白いね。で、7位がウェブデザイン、というふうになってきておりました。めっ
こ
ちゃ
れ
面白い
さ、
ね。うん。
仕事しながら、この
うん。
し、なんだろう、今やってる仕事のためにこういう勉強するっていうよりかはさ、今後転職したいとかさ、今
そう
後
だ
副
ね。
業とか、なんか自分で起業したいとかっていうためのスキルって感じだよね。
特にやっぱりさ、ライティングとかさ、ウェブデザインとかは明らかに副業とかね、今後自分がフリーランスになるためのっていう感じがするから。あと面白いの、投資面白くない？
でも投資もさ、やっぱ仕事してる上ではさ、なんだろう、投資の仕事のために投資の勉強したいなとは思わないけどさ、やっぱ今後、もっと自分の稼いだお金をさらにプラスにするためにさ、投資はやっといた方がいいなって、やっぱみんなどっかしらのタイミングで思うじ
思
ゃん。
うよね。いや、それはすごい面白いなって思ったけど、でもこのさ、14個の中でさ、多分ソフトスキルって本当マネジメントしかなかったから、
そうだね。
ここからもやっぱり日本人はどんだけハードスキルが好きかというか、そこにお金をかけようって思ってるっていうのがわかるかなと思っていて、まあ、さっきアキが言ったけど、今後やってみたい勉強っていうのはさ、直接的に自分の副収入に関わってくることがすごくランクインしてたいような印象だったし、社会人になって実際に取り組んだ勉強はやっぱ本業のしょ、なんていうの、職位が上がるとかさ、給料がちょっと上がるとかに多分直結するようなところもあるだろうから、やっぱりなんか勉強した分は回収したいですみたいな 感じしますね。
いや、そうだね、ほんと。なんかでもさ、こういう、まあ、勉強することとかさ、まあ、資格とか、なんだろう、みんなこの一つの分野をすっごい追求するために勉強するとか、資格取るっていうよりかはさ、結構いろんなのかじる人が多いと思うんだよね。
ああ、そう、 言う人多いかも。私もそうだけど。
だから、まあ、よく、まあ、今回のエピソード準備してる上でさ、いろいろ調べてて、いろんなところでもやっぱり解説してたけど、日本はすごくジェネラリストが多くて、で、まあ、なぜかっていうと、まあ、ジェネラリストが求められていて、こういろんな部署とか、まあ、いろんなスキルとかを、まあ、広く浅く経験したり得てる人が、まあ、求められるっていうので、だから、まあ、一つのことをすっごい追求するというよりかは、まあ、例えば経理、語学とか、なんとかかんとかとかっていうの、いろんなことをまあ広く浅くできる人が、まあ、それこそ総合職だとさ、
そうね。
まあ、求められるんだろうなっていうのもあって、みんないろんなこと、まあ、ハードスキル、特に習得しようとしてるんだと思うんだけど。
そうだね。日本のそもそも採用の仕方がさ、総合職っていう謎の ものが多い。まあ、もちろんさ、エンジニアとかになったらもちろんすごくスペシフィックにエンジニアってなるけど、文系だと特に総合職って多いじゃん。営業職とか総合職とかで。で、なんか、それこそ市役所とか、その、まあ、区役所、市役所とかも、部署移動っていうの2、3年に1回起きるとかっていうのがあるからさ。
そうなの？
そうだよ。2、3年に1回あるんだって、部署移動。
3
だ
年
か
な
ら。
んてやっとさ、もうこの部署でなんていうの、ちゃんとスキルつけられたみたいな感じ
そう
なの
そう
か
そうそう。そうなんだけど、あるらしくて。でもそれは
な。
私は、本当の意図はわかんないけど、まあやっぱりその、まあ銀行とかと一緒なんじゃない？あんまりこう、長くいると悪いことできちゃうというか。っていうのとか、まああとはそれこそやっぱジェネラリストに育ってほしいっていうのが、もしかしたらその会社というか、日本としてあるのかもしれないし。だから採用の仕方もそうなんだけど、これはだから日本人の日本の企業で働いてる人だったら、もしかしたらそれはいいのかもしれないよねって思ったかな。そうだね。だって外資系だとやっぱり職種転職とか職種で入社するからさ、なかなかさ、絶対にないんだよ。デザイナーが急にマーケターになることなんて。だってデザインの勉強をして、デザインのインターンってデザインで入ってるから、デザイン。よっぽどその人が自分でめちゃめちゃやっぱりデザインじゃなくて、マーケターやりたいって言って自分でめちゃめちゃ勉強して、そこでまたなんか副業とか、まあインターンなりなんなり、自分で実践積んでからじゃないと入れないじゃん。なんかそういう意味ではさ、日本の方がピポッと聞きやすいっていうこともあるかもしれないね。ここまである程度かじれてると。
そうだね、オプションは結構広がるよね。
私これをやっていく上で、私これ好き、私これ嫌いっていうのが分かるっていうのも、まあいい利点ではあるかもしれないなとは思ったけど、まあでも、だからこそなのかな、なんかこのいろいろ勉強しなきゃっていうか、いろいろ勉強させられるっていう感じなのかな。なんでだろうね。でも日本
まあ、あと、
人、
風習的にさ、スキルとか、まあ、特に資格はあった方がいいみたいな感じだ。
手に職つけようみたいなね。
そう。なんか特にさ、まあ、カナダにいて、日本人の人たちがすごい気にするのって、この、例えばプログラムやったら、何の資格が取れるんですかとか、何のディプロマが取れるんですかとか、やっぱすごい学んだことが資格とか、なんかこう、証明につながることを求めるの。
まあお金かけていってるしね。聞きたくなるよね。
そう、まあ、それも分かるんだけど、まあ、でも海外の企業とかからしたらさ、別に資格なんて証明するものでしかなくて、なんかそういう資格とかっていうよりかは、今までどんな仕事をしてきて、どんなことができて、どんなことだとこう会社に貢献してくれるのかっていう経験重視だ
そ
から、あ
うだ
ん
ね。
まり資格とかって言っても、あ、じゃあ資格持ってるけど、あなた職務経験ないんですねってなっちゃうと、まあ、別に仕事に有利になるわけではないから、まあ海外ではちょっと資格持っててもあんまり日本ほど意味はないのかもしれないよね。
そうだね。まあ、資格の勉強のために勉強の時間を費やしたっていうのは ある程度の証明というか、こういうのをやりました、こういうのが好きです、できますっていうのを証明にはなるけど、確かになんかもし転職とかってなると、やっぱどうしても経験とかね、 特にアメリカ、カナダとかだと、経験した年数とか何ができたのかとかっていうのを求められるイメージはすごくあるから、まあ、もしかしてアメリカでこういうことを調べれるデータがあれば、多分すごい違うと思うから、ね、ちょっと次回、もし、こういうデータがアベイラボーだったら紹介できたらいいね。アメリカ、カナダの。
そうだね。そう、今回は日本人向けのとか日本マーケット向けのスキルとか、みんなどういうことを勉強してるのかっていうことをお話ししたので、次回は逆に海外ではどんなスキルを求められるのか、または海外の人たちはどんな勉強をしてるのかとか、どんなスキルをつけようとしてるのかっていう、ちょっと海外的な視点からもスキルのお話をしていこうと思います。
それはなんか結構面白いと思うし、多分、秋が英語でリサーチできるから、うちらの強みかなと思うので、秋先生にお願いしたいと思います。
海外ではどんなことをみんなしてるのか
そうそう、
調
どん
べ
な。
て皆さんに共有しようと思います。
じゃあまたそんなわけで、来週は、まあ、海外のスキルについてお話ししていこうと思いますので、来週もまた楽しみに聞いてください。
皆さんからのリクエスト、質問、そして応援メッセージは私たちの質問コメント箱がありますので、概要欄のリンクから皆さんのこうコメントなどお送りいただけると嬉しいです。
それでは皆さんからのお便りお待ちしています。
はい、それでは、see you next time!
バイバイ。